出エジプト記11章祈りましょう。主よ主よ主よ、天皇と様、この出エジプト記11章を通して神様、私たちに語ってください。また祈りの祝福を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
主はモーセに仰せられた。私はパロとエジプトの上になお一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから行かせる。彼があなた方を行かせる時は本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまう、
じゃあ全く逆転の思いですね。パロが、それをユダヤ人たちを握っていく、そのことじゃなくてパロから追い出す、だから神様は全てをこのように私たちの想像と違う逆転劇を起こします、追い出すって早く出て行ってということが追い出すことですね。ペテロの網が主に従って深みにこぎ出して網を下ろしなさいと言った時、自分の思いと全然反対の思いですね。けど従順したら一匹も取れなかったペテロの網がね、もう破れるほどいっぱい入ります。二隻船が沈みそうになった、これと同じですよね。逆転発想、このようなことが主の導きの中にあるんですね。ディセス。
さあ民に語って聞かせよ。男は隣の男から、女は隣の女から銀の飾りや金の飾りを求めるように、
これ求めなさい。金、それはあの物質ですね。それ経済のことを求めなさい。それで三節。
主はエジプトが民に好意を持つようにされた。モーセその人もエジプトの国でパロの家臣と民とに非常に尊敬されていた。
だから、ただ一人アロンと共に入ったそのモーセが尊敬されるようになった。だからこのエジプトのところでイスラエルが出ていく時にはもう金というものをねたくさん自ら進んであげるんですね。これは金財政というものがね主のものだからです。主が必要とするところに奪い、それをね持つようになる。これは一つの神様の素晴らしいことが起こった後でこれが起こるんだということよ。それは何でしょう。それはね一つの技が災いを下す。一つ残っているものは何か、十字架のイエス・キリストの血潮です。それで門柱と鴨居にそれをつける、これが彼らにとっては一つの災いです。それが起こったらもう全てが逆転になる。全て主が勝利し、それで全てを、ね、こう動く。今リバイバルが、最後のリバイバルが起ころうとするんですけど、富が移動する、このこともこれですよね。全てが主によって、主が獲得してまた私たちに分け与える。エベソ4章8節見ましょう。エベソ4章8節。
そこでこう言われています。 高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。
そう、高いところに登られた。イエス様です。イエス様がね、高いところに登られた。よみがえりですね。よみがえりと昇天です。それで彼は多くの捕虜を引き連れ、多くの捕虜を引き連れ。まあ、日本も捕虜が多いんですよね。神の民なのにまだ出てこないんです。しかしイエス様が一つの災いですね、彼らにとって。それがこう日本でも起こします。そしたら多くの捕虜が引き連れ通される、人々に賜物を分け与えられた。賜物、賜物は財政も賜物ですね。エジプト人たちが握っていったものを全部移される、このユダヤ人たちに移される。神様が一つの災い、これはウイゴが打たれることですね。イエス様はウイゴです。ユダヤ人のためにはウイゴが死なないように自分自らウイゴになってくださってる。それでそれを見た、ね、エジプト人たちは、ね、非常に尊敬する。それで自分たちのものを、ね、捧げる。それで主の民は全部そこから追い出される、救われる。日本もね、こう神社とか仏教、間違った宗教がシューッと握ってるんですけど、主がね、ある日脳天をクーッ打ち砕っき、それで、いやあなた方はイエス様を信じるように生きなさい、それで全部出ていく。それで物質がね、ふわーっと動く。賜物が、賜物は主のものよ。奇跡、予言、異言、御言葉の知識、知恵、癒し、ね、昨日ニーナさんのところ行ってみたらびっくりした。もう私たちの症状、うちの家内も症状を知ったことは、ホスピスの病棟ですからね、もう完全に。だから私も聖書を持って行ったんですけど、まあ、その励まし、最後の勝利のその部分を読もうとしたけど、もう輝いてる。皆さんが祈ったんですね。輝いてる。もう私の中にはね、おお、それで急に御言葉をチェンジしました。輝いてる。そして私たちが出ていくそのところまでね、駐車場のところまで降りてくる。まあもちろんそばの人が看病したんですけど、こう歩く補聴器で、まあこれは何でしょう。癒し、癒しも買い、奪い返す。病気は彼らの握っているものなんだけど、神様が病気を打ち砕き、癒しを、ね、主のために与える、だから私たちが、ね、主のために用いられる時に貧しくならないのよ。まだ自然災害とかも、まあ、ずっと今まで9項目のねことが起こったんでしょ。古戦の地域にはそれが起こらなかった。守られてる。だからね、主が勝利をなさった、その勝利の品目をね、私たちに配る。弟子たちにもそれをね、何もあれしたけど全部もらって、彼らイエスの御名によって悪霊が追い出される、ね、 天国にあるものを私に与えるし、悪霊を追い出すし、まあ富が移動するし。四節。
モーセは言った。主はこう仰せられます。真夜中頃、私はエジプトの中に出ていく。エジプトの国の遺子は、王座につくパロの遺子から引き薄の後ろにいる女奴隷の遺子、それに家畜の遺子に至るまで皆死ぬ。
すべてがね、真夜中に起こるね。ああ、もうあんまりにも暗い、あんまりにも絶望的、それのところからね、起こるんですね。だから私たちが最後まで失望してはならないんです。まあ、ういご、うちことか、松山の訪問はまさしくそれで、ね、神様がそれぞれのところにね、神様の希望を与える、神様が一緒におられる、リバイバルが起こります。こう休む人もないのにね、人々が昼に自分たちの仕事を休み、だから2日間は休むことできない人がいたけどね、1日は休んで来て礼拝に参加して、じゃあこのように神様が私たちに真夜中、全然期待できなかったこの絶望の最中で奇跡が起こる、ね、ウイゴが、エジプトのウイゴが打たれる。しかし私たちのウイゴであるイエス様が私たちの身代わりになって死んでくださって、私たちはウイゴです。ウイゴ、イスラエルはウイゴ、イエス様を信じる私たちもウイゴです。全部生きる、ね、6節。
そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなく、また二度とないであろう。
叫びが起こる。ウイゴが死んだからですね。7節。
しかしイスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで犬もうなりはしないでしょう。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためです。
じゃあ何が区別の基準ですか。それが、ね、イエス様がウイゴだからです。はっきりわかる。クリスチャンとクリスチャンじゃない人々がはっきり区別される、ね、しかしイスラエル人に対しては、人から家畜まで、財政でしょ、家畜は。人から財政まで、家畜まで、犬もうなりはしない。まあ犬が地震とか起こるときに一番早く決知できる。今の犬はちょっと家で人間と同じく食べたりするから決知ができないけど、外の犬はよくわかるよ、吠えるよ。まだ動物たちが動くんでしょ、わかる感覚が。だからそれは主がエジプト人とイスラエル人を区別される。いつも区別するのよ、イエス様信じる人と信じない人が。なぜ、この私たちの身代わりになった方が、これは真実だから。皆さんと私は2000年前、罪はイエス・キリストによって処分されました。病もそっちに移されました。死もそうなんです。貧しさも全部移されてる。それが区別ですよ。私たちをね、いつもこう落胆させる絶望、絶望の日が希望の日よ。真っ暗闇のところで希望が動き、まあ、 松山に行ったら、その政治的にとっても関心が多い人たちが行ったんですね。まあそれはそうでしょうね。県議会議員がこう来ました。またある意味でも私に他の方がまたユン大統領のことを質問するんですよね。それでよく説明ができましたけど、それが良かったという、まあ、ユン大統領が韓国日本に良くしたからよね。日本と和解をさせて、2つの国を、ね、和解するように仲良くされたから、それで弾劾されたんだからね。関心が多いよ、マスコミも。じゃあクリスチャンとクリスチャンじゃない、イエス様を信じる人と信じない人、十字架を信じる人と信じない人がこう真っ二つになる。八節、
あなたのこの家臣たちは皆私のところに来て伏し拝み、あなたとあなたに従う民は皆出て行ってくださいと言うでしょう。私はその後で出て行きます、うん、こうしてモーセは怒りに燃えてパロのところから出て行った、
出て行ってくださいという、出て行ってください、まあ、全く逆転的な発想。これが、私たちが目で見たこともない、耳で聞いたこともない、心の中で思い浮かんだこともないことが起こるんですよ、今まで見たこともないことが、ああこれが起こる、これがなるんだ。イエス様の中にはこのような不思議がある。イエス様が天に昇って勝利をして全てを、ね、獲得したから、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全部イエス様に従うから。九節、
主はモーセに仰せられた、パロはあなた方の言うことを聞き入れないであろう、それは私の不思議がエジプトの地で多くなるためである、
このパロが聞かない理由は、神様の御業がもっと多くなるため。だからいや、どうしてあのような悪い人があのような方法で悪いことを言うか、けどずっとやり続ける、いい韓国を見るとね、それ感じが非常に強いのよ。そこまで悪いことするか、そこまでむちゃくちゃな愚かな法案を作るか、ね、29名を弾劾する、大臣とかね、もう無政府状態までを作る、そこまで愚かにするか。その裁判官、共産主義裁判官も、じゃあ大統領が直接出席してね、弁論をするんですけど、3分もっと話したいと言ってもね、ダメ。この愚かな発想、この時計、タイミング、それ時計を持ってきて、じゃああなたはここまで、じゃあ全て弱い人権、弱い人の立場に立つのが法律でしょ、それ法律の精神がそうなんですよ。それなのに大統領が要求してもダメだと言ってる。だから国民がみんな目が覚めました。ああこれが共産主義か。だから愚かなことをずっとします。それでも自殺する人もいたんですけどね、する必要がないのよ。じっと見るとそれが主の御業よ、全部表すため。だから暗闇が極端に強くなってくる。だから国民の世論がふわーっと変わってるんでしょ。今韓国は今すごいことが今起こってるんです。 逆転劇、ハーマンが私モルデガイを殺そうとしたところに自分が結局そこにかけられる。ユダヤ人たちを全部殺そうとしたその日に全てが逆になって、殺そうとした者たちが殺される。これがプリンセスですね。プリン、エステル書に書いてある出世図。
モーセとアロンはパロの前でこれらの不思議を皆行った。しかし主はパロの心を固くなにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった、
うん、じゃあもう中二章を見ると素晴らしいこと、一つの彼らにとって災い、私たちには救い、十字架、ね、それが中二章です。じゃあルッカの福音書17章一節から見ましょう。
イエスは弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんなものは石臼を首に弱いつけられて海に投げ込まれた方がましです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい、
うん、じゃあ悔い改めということ、人間私たち人間は塵です。塵から形作って、私たちに花に神の霊が入って生き物になりました。だから私たち人間は塵ですよ。塵、塵だから塵のような行動をする。聖霊様と共にいると聖霊様の行動をするんです。しかし人間は固執があって、また不従順する時が多いんですよね。その時には愚かなことが起こるんです。つまずき、つまずきは避けられないと。これが人間の運命なの。まあ、人間の運命がとにかく決まってることが666ですよ。だから人間が生き返るためには主が必要です。自分を頼ってこのようにね、つまずきが起こる、まあ、つまずかせる。そしたら石臼をね、首にかけて水に、海に深いところに溺れ死んだ方がまし。だから主の助けなしには、主の許しなしには人間は地獄に行くね。海の深いところ、それも大きな石臼、絶対登らない。これが決まってる。だから人間は主によって生きるようになってるんです。だから主の助けを求め、主の許しを求め、それで私たちが許しを学ぶね。だから日曜家庭として私たちは許しをもらってるんです。日曜家庭を今日も与えたまえ。それもらったものを私たちも許しを流すね。許し、その次は日曜家庭という、あとは私たちが与える祈りがそこで出るんでしょう。我らに罪を犯す者、我らが許したこと得という、許したこと得、私たちの罪を許してくださいということですね、うん、だから、私たちはもらってるんです。許しをもらって、もらわないと生きることはできない。これが日曜勝手だから、つまずきが避けられない。私たちがご飯食べるようになってるんでしょ。食べなかったら飢えを感じます。これが人間です。神様の設計図です。だから人間はつまずきが避けられないんだ。私たちがお腹を持ってるし、衣服を持ってるんだ。だからここに衣服を満たすために、それが食べ物が入るんだ。 食べるものは何か許しで憐れみ、神様は憐れみの方です。憐れみの御座から私たちが、ね、私を憐れんでくださいという時に憐れみが入る、胃袋に入って満たされる。これは日曜があってよ、これは日曜があってを与える、ね、4節。
仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい、
うん、私はお腹空いた、うん、それは分かる。自分もお腹空いたですから、飢え渇きを感じたんだから、うん、私はイエス様が必要です、憐れみが必要です。それを今感じている人が私たちに求める、そしたら与えなさということね。五節、うん、
人たちは主に言った、私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったならこの桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば言いつけ通りになるのです、うん、
この信仰のことですね。信仰も賜物です、上からプレゼントされるのが信仰ですよ。私たちがイエス様を信じたこともプレゼントが来たから。2000年前ある青年がね、十字架にかかった。それと私と何の関係があるか、不思議でしょう、うん、関係があると言ったそのことを疑わず信じたんですよね。あ、これが私の主の、御業だと。これはこの勝手、この部分は御霊、聖霊じゃないとイエスを主として告白できないから、聖霊のプレゼントよ、プレゼント。求めるものに聖霊をくださらないことがあるか、ね、だから信仰が来るのよ。信仰はプレゼントよ、全部プレゼントよ。だから恵みよ、恵みによってそれをプレゼントされた信仰によって救われた。私たちに何がある全部主からもらってる。だから感謝、感謝だけ、感謝だけ。だからこのようにね、からし種のようなもの、これ主よ感謝しますというまだ求める、私を助けてください、これがからし種よね。私は塵ですから、土です。ああ私は主の助けが必要なものです、これがからし種よ。呼び水よ、呼び水。そしたらね、主からの信仰が与えられ、ブワーッと救いの信仰が湧き上がるね。7節。
ところであなた方の誰かに工作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野良から帰ってきた時、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。帰って私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、あとで自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことを皆してしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい、
うん、これなすべきことをしたことだけだと、うん、これが全部よ。主から言われる、主から言われたものを忠順する、そしたら奇跡が起こる、何かを与えられる。これを人々が称賛する。わあすごい、それを飲んだらいけないというなすべきことをしたことだ。だから、ね、そのスタンスが重要ね、うん、いつも期待する。ああ何か期待してはならないよ、うん、 主が私たちに、いろんなものを与えるんですけど、自分が偉いからそんなことが起こったと思わないようにね、ただ主がなさった、主が言われた通りだった、それでそのスタンスよね。そのようになると、いつまでも自分は自利で、いつまでも主の助けが必要だ、そのようなね部分にとどまるのよ。その位置が安全ね。しかし何かこうね、人からの格好を浴びようとするし、もう神様からも何かキラキラ期待する、それが危ない、それが危ない。それで全部堕落する。上がき、上がきは主だけが満たすということやね。じゃあ注意せす。
その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか、9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを治したのです、
だから神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人ほかサマリア人ですね、アッシリア人と北イスラエル人の混合する、その混ぜった人々がサマリア人です。だから外国人扱いをしたんですけど、ただ雷病人が10人癒された。彼らは叫んだ。それで彼らが満たされた。戻って礼拝者、主をあがめる、感謝を捧げる者がこの人だけか。救人はどこにいる。礼拝者を求めるね。自分が癒されてる、自分は貧しいところから回復されてる。感謝、主に感謝する。皆さん、私たちがね、食べる時にも、ゆっくり噛んで食べなさいと言うんでしょ。御言葉もゆっくり噛んで食べる。これが健康になるのよね。読んだり、食べ物もね、むちゃくちゃ食べる。それが活性酸素を増やし、あんまり良くない。よく分かってもね、分かっても噛まないのよ。私もよく噛まない。うちの家内は私より2倍早い。一つの方法があるって。それが何か、主に感謝しながら噛む。この材料、わあ、美味しくないように見えてもね、感謝しながら噛む。そしたら長く、噛むことができるって。御言葉も同じよね。私たちがいつも主に感謝する、礼拝する、食事の時間が礼拝の時間になる、ね、御言葉も同じ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。